皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月18日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、秘密は弱さの表現です。例の特定秘密法ですけれども、非常に評判が悪くてですね、アメリカのニューヨークタイムズにも厳しく書かれているわけであります。で、基本的なことなんですけども、秘密が多いというのはあれ、弱いっていうことなんですね。強ければ秘密は普通ありません。ですから、どんな国や企業でも、まあ最初はみんなオープンで、で、だんだん弱くなってくると秘密が増えてきて、で、秘密ってのは結局失敗を隠す、問題を隠すってことになるわけですね。ですから、それは実は衰退の表現以外のも何者でもなくて、で、最後は秘密ばっかりで消えてなくなっちゃうと。まあ、そんなことがよくあるわけですね。ですから、まあ、安倍内閣があんな風に秘密秘密って言ってることは、あれ裏返してみれば、日本政府がいかに弱ってるかってことなんですね。で、こういうのっていうのはやっぱりその当事者は、これを隠さないと、あれを隠さないと必死になってるから、なかなかわからないんですけども、ちょっと遠目で見てるとよくわかるんですね。昔アメリカ911の前はすごくオープンな国でしたね。どこでも自由に入れるし、しかし911の頃からなんかうるさくセキュリティいるようになって、で、秘密もどんどん作っていって、で、結局、まあ、今回、スノーデン氏やその前のウィキリークスの電報のように全部バラされちゃって、まあ、秘密にしたものはバラされたらもう終わりですわね。まあ、いよいよこの、なんて言うんでしょうかね。信任の力を失ってしまったわけですけども。まあ、日本なんかの場合も、今から15年ぐらい前からそういう状況でしたね。90年代の前半ぐらいまでは、どこ行ってもオープンでありまして、人の会社勝手に入ってったって、役所入ってったって、あまり文句言われるわけでもなくてですね。むしろこのオープンであるってことが非常に重要なこととして、あるいはその度胸、っていうか、度量ですね。があるということの表現として、皆さん思ってたと思うんですが、まあ、だんだん、衰退につれて秘密が増えてきたということは、非常に興味深いことだと思うんですね。ですから、まあ、もともと共産党は非常に秘密の多いところで、中国でもソビエトでも、何でも秘密でありまして、ですから、統計も、重要な統計は全部秘密と。で、公表するのは嘘ばかりと。そんな感じだったんですけども、なんか最近もうソビエトや中国のことを笑えなくなってきちゃってですね。なんかまあこうなってくると、本当にこれ根本的に立て直しをしないといよいよいかんのよな、ということは、まあつくづくと感じるわけであります。で、このアメリカのこの秘密ですね、様々な、外交電報だとか、あるいはその、ウィキリークスのいろんな、まあ、データのリーク、あれ見てと思うんですけども、まあ、その何をやってるかですよね。やはりその、今アメリカはその、ウィキリークスだとか、ああいう、その、スノーデン氏の暴露があっても、なんか外交やってるんですが、やっぱそこで、その、秘密の電報などから見えてくる姿っていうのは、やっぱり世界を把握したいという思いですね。これはなんかすごい強烈な国なんだなっていうことは非常に強く感じるんですね。やはりこの全世界のことを非常にいつも気にしていてですね。で、それは外国政府がどうしてるかっていうことだけじゃなくて、まあみんな何を喋ったのかということまですごく気にしてる。で、なんで気にしてるのかなっていうのも非常に興味ありますね。まあ、一つはですね、このなんかどっかにテロリストがいて、自分たちを何とかするんじゃないかという、その恐怖心ですよね。それは非常に911以降強いものがあって、アフガニスタンに兵隊出すわけですが、アフガニスタンってのはアメリカから見ると地球のちょうど裏側ですよね。で、来年やっとなんか撤退するらしいんですけども、じゃあ今まで一体あそこで何をしていたのと。アフガニスタンであれだけの戦死者を出して、あるいは地元の人を殺して、アメリカ平和になったのって言うと、全然平和じゃないんですね。なんかこの恐怖心で動くっていうのはあるんですけども、じゃあそれでうまくいくんですかっていうと、実は全然そうでもなくて、むしろこの10年間でアメリカはますます危険になっていきましたね。アメリカ国内だけではなくて、外国にいるアメリカ人やアメリカの企業にとっても、ますます危険になっていきましたね。ですから、こう、秘密 にしてですね、なんかああでもない、こうでもないっていろいろ対策を取ってるんですが、じゃあそれで効果があるんですかっていうとですね、まあ彼らはその、もしこんなことやらなきゃすぐに潰れてたと言うんですけども、いや、すぐに潰れた方がむしろですね、後の回復は早かったはずで、なんかその問題を先送りすればするほど、実は沿線気分も広がって、で、その手も打てなくなって、内部の反乱も広がって、ますますひどくなってたというのが、まあこの十数年のアメリカなんじゃないんでしょうかね。で、先日も決定的なものが出てきましたね。アメリカのあれは、共和党と民主党の議員ですね。911の機密文書があるんですよ。いくつもあるんでしょうけども、そのうち28ページのですね、特別な機密文書があって、これをなんか読む資格持ってる人らしいんですけども、これがその、オバマ大統領に対してですね、この内容を公開すべきだと言ったんですね。で、そこにはその911テロがサウジアラビアの陰謀だというようなことがどうも書いてあるらしいんです。で、サウジっていうことは後ろにイスラエルがいますから、まあイスラエル、サウジが共謀してですね、まあ、陰謀を働いたんじゃないかという話ですね。これはちょうど911の後に、マイケル・ムーアが歌詞911という有名な映画を作りますが、まあその時にもその中で語られていたことだと思うんですけどもね、まあそういう秘密が実はあって、でもサウジ、イスラエルとんでもない国になっちゃったから、今後のアメリカとの外交を考えるならば今公表すべきだと、まあそう言ってるわけですね。要するにもうイスラエル、アメリカ、イスラエル、サウジのことを守ることはアメリカの国益に反するということじゃないですかね。だからこの秘密というのは、実はある時、これ武器になるんですね。それはいつもそうですけども、このアメリカに秘密を握られている国っていうのは、やはりなんかこれが武器として使われることがあって、ですから、それは今度、この逆に言えば、まあなんか自分の思い通りに物事やるときの非常に強力な、まあ、ツールにもなるんだということはよくわかりますね。でもそれはやはりその、まあ喧嘩ですから、喧嘩をやろうという意思と、まあ喧嘩やっても多分負けないだろうという、まあそういうある程度の自信がなければできないことで、でも実際に例えばチュニジアの革命とかエジプトの革命は、アメリカのそのウィキリークスの電報がバラされちゃったことで始まって、結局ひっくり返っちゃって、アメリカの利権がひっくり返っちゃったという事件ですから、やはりそうそういつまでもうまくいくわけでもないんですね。だからまあ、正直言って考えてみると非常に危険な火遊びをやってるわけですけども、まあそれがどういう結果になるかをやってみないとわからないっていうのが本当のところなんでしょうね。でもこの911のその機密文書28ページがですね、公開されればやはり世界は変わるし、もうアメリカの中でもあらゆる分野であれインチキだと、専門家が様々な証明を加えてたわけですが、まあその全貌が明らかになると、そこでアメリカは本当に変わるっていうことが、はっきりしますよね。オバマが最終的にどういう判断を下すのかそれはわかりませんけれども、やはりこのサウジとイスラエルのことを秘密としていつまでもかばっておく必要はもうないんじゃないんでしょうかね。おそらく私は安倍政権が今そんな感じになってんだと思うんですよ。オバマはですね、民主党ですから、ニューヨークタイムズとか読んでれば大体その雰囲気わかるわけで、強烈な反発を持ってますね、安倍に対して。で、いろんな意味で反発あるんですが、昔はその、なんか経済改革をあんまやらないからって随分民主党は日本のこと言ってたわけですね。構造改革ですね。クリントン政権の時代の。ですから細かくですね、日本のことを突き詰めて、で、この利権を渡せ、この利権を渡せと、そういうことをいろいろ言ってたわけですが、今はそうじゃなくて、まあなんか日本にもう美味しい利権があまりないのに彼らもよくわかってるんでしょうね。そういうんじゃなくて、やっぱりその軍事的なことですよね。日本がその軍事的な緊張を高めてるってことにものすごい彼らは懸念を表明していて、で、日本の安倍の話を聞いてると、あれが危ない、これが危ない、こいつが危険だからもっと軍備増強と、それイスラエルとですね、サウジと同じこと言ってるんですね。イスラエル、サウジまさにそうなんですね。イランが危ない、シリアが危ないとか言ってですね、勝手にどんどん軍備増強して、こっちから場合によって先制攻撃仕掛けてやろうというような感じで、要するに話し合いによって物事を解決しようという意思と行動力を持ってないわけですね。揉め事は世界中どこにもでもあるわけで、その揉め事を軍事力によって解決するんではなくて、交渉によって解決しようというその、時代がもう来てるわけですね。戦争ってのは一旦始めるとなかなか収めることができないんです。本当にですね、一旦始めた戦争がもう全然止まらない。それで世界中今すごく苦労してるわけですよ。内戦なりでもしたらもういよいよ止まらないですね。例えばそのチェチェンの内戦なんてどれぐらいやってますかね。 あるいはダゲスタンとかね、最近でもいろんな問題がどんどん出てきてますけども、コーカサス地方なんてのはですね、話し合いができないもんだから、もう殺戮に次ぐ殺戮になっちゃいますね。シリアもそうですね。シリアの内戦なんかはあれ、最初アメリカが火つけたのが最大の問題ですよね。でももともとそのシリア国内はですね、ああいうその圧政があるわけで、やっぱりその圧政を武力で解放しようと思う試みそのものがですね、やっぱりそれは犠牲者ばっかり出るという、今そういう時なんだろうと思うんですね。まあそうなってくると、まあ安倍がですね、一応かけしかなんとか何けしかなんとか言って武器どんどん買うんだと。あれなんか全部で25兆円ぐらい買うんですか？アメリカの新聞出てましたけど、オスプレイが17機と、新しい潜水艦と、それからなんか新しい、戦車と。まあもちろん全部アメリカから買うわけではなくて、いわゆる中規模という形でね、自分たちでもまあ作ったりするんでしょうが、まあ相当の商談になるとアメリカはなんか言ってるらしいんですが、どうもそれ歓迎してるかどうかというとちょっと別問題でありまして、アメリカ軍の中でもなんか本当にそれいいんだろうかと、日本の要求通りにですね、そんな武器ボンボン売っちゃってね、例えばオスプレイ17機売るってことは、それも尖閣列島をですね、自衛隊が制圧していいっていうアメリカが言ってるのと同じですよね。そうすると当然中国は文句言って、強烈に文句言ってくるはずで、そうするとやっぱりこの中国との関係上ですね、自衛隊にそんな17機、オスプレイやってもいいのかという話に当然なってくるわけですよね。なんか非常にその注意深いものの言い方してんじゃないかなと私は感じるんですが、まあいずれにしましてもですね、まあそうやってその、秘密保護法まで作ってですね、何でも秘密にしてやりたいことやろうと言ってる姿そのものがですね、非常に危険なことだと思われてることは間違いないですね。そうするとあれなんかやっぱり秘密のリークってありえますよね。昔ポダムと言ってですね、正力松太郎の秘密がバレたことあるわけですよ。CIA のスパイやってたわけですね。読売作った人ですよ。正力松太郎ね。で、あの時にも騎士ファイルってあるの分かってたんです。でも騎士ファイルはほとんど黒塗りでほとんど公開されてなかったんですよね。でもあれ公開すると全部出てきますよね。ちなみにこの間その311の原発事故の時の、例えばアメリカの原子力規制委員会の議事録とか、なんか突然機密公開されましたからね、あれ全部バレてきましたね。で、日本政府はなんか議事録作ってないって言ってたんだけど、あれ全部出てきましたね、アメリカ側の議事録がね。で、あんな形で基地ファイルなんか出てくると非常にそれ面白いんじゃないかと思うんですね。いろんなこと書いてあると思うんです。だからなんか私言わせると、そうやってこの秘密逃げられてるわけですから、喧嘩のやり方としてですね、あいつらあんまり怒らせたらそれ後ろからミサイル撃ち込まれるの分かってんですから、上手にやればいいんじゃないかと思うんですけども、なんかそういうその、まあ頭働かないっていうんでしょうかね。ドンキョーテみたいなことやってると、そのうちいきなり後ろからミサイルが飛んでくると、まあそんな話になんじゃないですか。田中角栄の時もそうですね。田中角栄の失脚の理由はいろいろまあ、失脚っていうかまあアメリカがなんであんな気に入らないと思ったかの理由はいろいろ言われますけども、資源外交だって説もあるし、あるいはアメリカから高濃縮ウランをですね、大量に買ったことが原因だと言われることもあるし、あるいはソビエトのブレジネフ職長と、抜け駆けで、まあアメリカにとってみれば抜け駆けで話をして、冷戦破りの一大経済開発をやろうとしたことだと、まあいろいろ言われるわけですが、その辺のなんかですね、まあ、話ですね、アメリカに上手に話をするっていうことを当時しなかったんでしょうな。まあそれがその一つアメリカからミサイル撃ち込まれた原因でもなったんじゃないかなと思うんですけども、まあそれが普通そういうのをやるのは外交って言うんですよね。なんか外交がやはり全然できてないんじゃないかな。外交できてないといろんな問題がトラブルんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんです。ですからこの秘密というのはですね、弱さの表現でもあるし、あるいはひっくり返せば武器にもなるわけでありまして、まあその辺日本は多分何も持ってないんでしょうね。このカードは何も持ってない。でも向こう持ってて、アメリカ持ってますから、やっぱりその辺のことよく考えて喧嘩をしないとですね、あるいは交渉とか仕事をしないと万事うまくいかないんじゃないかと思うんですが、まあその辺がどうなってるんでしょうかね。要するに自分たちはこうしたいと責任持って考えて行動すればいいわけでしょ。それがなんかできないとですね、変な形で依存してみたり、変な形でその反発してみたりとうまくいかないわけですね。やっぱりこの世界を見てないっていうところが最大の問題なんじゃないでしょうかね。 本当にアメリカの電報とか、あるいはスノーデン氏の分析が、スノーデン氏の情報による NSA の分析見ても、やっぱこういつも世界のこと気にしてるんですね、あの人たちは、アメリカ人は。同じようにこの日本人もですね、いつもこの世界のことを気にしてやっていけばですね、独自の分析と独自の行動で何でもできると思うんですね。意外にアメリカって大雑把なところありますからね。やっぱ思わぬところでよく抜けるし、だからしょっちゅうあちこちで革命を起こされたりですね、スノーデン氏にばらされたりして後始末に追われるわけですね。ですから日本も自分たちでやっていけば何でもできるわけなんですが、まあやっぱりこの人材がいないというところが最大のネックなんだと思うんですけども、なかなかそういう、なんて言いますか、センスがないよね。そんな感じになってるんじゃないかなと思います。まあいずれにしましてもそうやってこの秘密の問題に関してですね、まあアメリカも、それから世界も随分懸念をしておりましてですね、あいつたち、安倍政権は何をするんだろう、日本は何をするんだろうと思ってるわけです。そしてそれが一番ある意味に強烈に出てるのが福島の原発問題ですよね。あれはもうなんかアメリカはいよいよ臨戦態勢ですね。サンディエゴでやってる友達作戦の、友達作戦に参加した、アメリカの水兵さんたちの裁判ですね。これもなんか進んでいますね。あれ東電と国が、放射能のことを隠してて、被害を受けたという裁判ですから、結構強烈な裁判ですね。あれ日本人が詳しくその裁判のことを学ぶとですね、日本でも同じ裁判当然出てくるわけで、ですから何でもこの秘密にしかねないという非常に危険なところがあります。でもなんか実際にはですね、いろんな本当のことがどんどん露見するんですね。アメリカの方からもさっき言ったように311直後の機密文書がこの出てきたりですね、まあ測ってないはずのものがなんか測られたって出てきたり、あるいは今頃になって消防車による注水は実は届いてなかったとかね、今頃なんか言い出してきたりですね、まあなんかずっと隠れていたことがですね、出てくるという局面だと思います。そうするとやっぱりこれソビエト末期もそうでしたね。チェルノブイリの事故についてソビエトは本当に隠していたんですが、あれソビエト崩壊した後はどんどん表に出てきましたよね。健康被害のことも含めて。だからまあこれでまあ今の内閣行き詰まってくるとですね、まあそういうなんか隠された秘密がどんどん多分出てくる局面があるんだろうと思うんですね。で、それはその、日本の福島の人の動きによって出てくる部分もありますが、アメリカ人たちが動く部分も結構あると思うんです。いよいよ、そのアメリカの原子力規制委員会の委員長がですね、まもなく日本からの放射能が、塊となった放射能ですね、海上を漂っているものがいよいよその西海岸に到着すると言ってるわけであります。で、今西海岸の方では様々なその海の異変、動物の異変がですね、伝えられておりまして、まあ、それがどこまで福島の影響なのかは、それは科学的にはまだ証明されてないんですが、今まで見たことも聞いたこともなかったことがですね、放射能の到着とほぼ前後して起きてくるっていうことになったら、それはみんな、ほら、そんなもんだと思いますわね。で、本当のこと言わないんですから。ね、だからこういう時こそですね、本当のことを公開すればいいのに、日本政府は本当のことを隠してるわけですから、それはものすごい不信感にとらわれても、それは意味、無理ないですよね。だいたい3号機だとか4号機だとか、太い鉄骨が飴のように折れ曲がってるの、あれがね、ですね、水素爆発だとか言ってるわけですからね。水素爆発であんな太い屋根のですね、鉄骨が飴のように曲がるわけないわけじゃないですか。なんかそれって911テロの時ですね、ね、7号館ビルがですね、飛行機も当たってないのに崩れ落ちたと。あれはその隣で火事が起きて、鉄骨が溶けたからだと、バカなことを言ったのと、同じことで、あんまりその国民をバカにすんなよと、人をバカにすんなよということですね。だから911の時の大嘘と今回の311の大嘘ってなんかよく似てるんですよ。あんまりですね、この人をバカにすることを言うとですね、これ本当に最後どういうことになるのという気持ちを国民は持つわけですね。まあでもとにかくこうやって、秘密って言ってることはもうそれ弱いっていうことだから、それは消えるってことなんですね。そうするともう、これ、立て直しのことを今から考えとかなきゃダメなんですね。まあ、このお正月少し時間がありますので、認定 NPO、日本再生プログラム推進フォーラムの方の番組と合わせてですね、まあ、こういう時の基本についていろいろ詳しくお話ししていきたいと思います。やはりこの原点に回帰しても、日本を立て直さなきゃいけないわけで、その原点ってちゃんとあるわけですから、そういうことをお話ししていきたいと思いますけども、しかしやはり まあ、秘密が最後バレた時、金融で言えば飛ばしの発覚ですね。飛ばしが発覚した時に大規模な倒産が本格的に始まったわけです。ですから秘密というのは、それがやっぱりなんか非常に怖いもんでもあるわけですね。まあでもこうやって世の中の変わり目において、そういう秘密だとかいうことが出てきて追い詰められていく、本当になんか世の中は激しく動いてるんだなと、しみじみとね、感じるところがあります。まあ、皆さんもですね、まあ、そういうことを考えながらね、その前向きに元気に生きていってほしいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、秘密は弱さの表現ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。